ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺で楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の上野ほのかと
今森真中です。
よろしくお願いしま す。はい、今日初めてのラジオですね、
はい、そうですね、
はい、どうですか？
ちょっと緊張してるかもしれないです。でもずっとこれに出演したかったんで、すごい楽しみです、はい、ワクワクしてます。お願いします、
はい、頑張りましょう、はいはい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。ホワイトベリーで夏祭り。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の今森真中と
上野穂中でお送りします。はい、今日から新メンバーですけど、
はい、
改めて自己紹介お願いします。
はい、大谷大学2回生社会学部の今森真中です。お願いします。
お願いします。
はい、
今日初めてここスタジオは初めて入った
んですね。そうですね、一度前に見学だけさせてもらったんですけど、はい、ここのブースに入ってこのちゃんと話すのは初めてなので、はい、ドキドキしますね。でもなんか、うん、ほのかからもすごい、あ、そう、私と上野さんは普段からすごい仲良くしてて、
はい、
でもなんかめっちゃ緊張してるように感じるんですけど。
そうですね、私もガチガチに緊張しておりますので一緒に頑張っていきましょう。
はい、お願いします。なんか気をつけてるポイントとかあるんですか、いつも放送するときに。
そう、読み間違いとか漢字の
なるほどなるほど、
読み間違いとか、うん、噛まないように気をつけてます。
そうですよね、噛んじゃいそう、はい、気をつけます。ありがとうございます。
はい、噛みましょう。
はい、続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストは7月15日16日に実施される祇園祭りゴミゼロ大作戦でボランティアリーダーを務めるワニチカさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずはじめに自己紹介をお願いします。
はい、私は祇園祭りゴミゼロ大作戦でボランティアリーダーを務める大谷大学3回生のワニチカです。お願いします。
お願いします。では早速ですが、祇園祭りゴミゼロ大作戦とはどんな活動なのか教えてください。
はい、この活動は2014年から始まった取り組みで、主にエコステーションでリユース食器とかゴミの分別を促す取り組みとなってます。
はい、なるほど。2014年から開始ということですけれども。
そうですね、
今年が10年目ということです
か。そうですね、今年で10年目となってます。
なるほど、
結構長いですね。
へ、うん、そうなんだ。
ボランティアの方たちの活動内容について教えてください。
はい、ボランティアさんはこのエコステーションでリユース食器の回収、燃やすゴミ、缶、ペットボトル、瓶、箸、串の分別をお客さんに促しています。うん、ゴミを捨てに来たお客さんに、そのお客さん自身でゴミを分別してもらうように、そちらのゴミ燃やすゴミですとか、箸串はこちらにお願いしますとか、そのような感じでこう促すように、
なるほど、
ボランティアさんはやってもらってます。
そうなんですね。
くしとか、うん、一緒の燃やすゴミとか入れてしまう人いません？
そうですね、いますね。でもそういう時もあごめんなさい、そちらはこちらのゴミ箱にお願いしますって
ずっと見とかないといけないし、人も
たくさん来るので、なんかもうボランティアさんとかいっぱい、うん、こう一列に横一列に並んでお客さんに向かってそういう風に促すって感じですね。
めっちゃ大変
これはすごい大変、
はい、じゃあこれまでの活動でどのような成果がありましたか？
これまでの、あ、この活動を通してゴミの量を4割削減することができました。
すごい。
とまたこの活動を始める前はその翌日の山鉾巡行に向けて、あの街中に多くのゴミが残っているので、地域の方が夜遅くにそのゴミを回収していたんですけど、この活動を始めてからはその街中にゴミが散乱するっていうことが減ってきて、その地元の方の負担を軽減することができました。
なるほど、そうなんですね。じゃあ、そもそもこの活動が始まった経緯については教えていただけますか？
祇園祭りはもともとその屋台とかいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
そのゴミがもういろんなところにこう捨てられてたんですけど、うん、それをなんとかしようとして NPO が始めた取り組みって感じですね。
そうなんですね。めっちゃゴミ出ますもんね。
そうですね、本当にもう山のように出るんで、うん、
お祭り、小さいお祭りでもゴミたくさんなのに、うんうん、祇園祭りってなったらもう規模が全然違うじゃないですか。
本当に。
いやもうだから私も祇園祭り、最近はコロナであんまり行けてなかったし、うん、なかったと思うんですけど、そうですね、行った時に、やっぱゴミとかがやっぱ捨てたいけど捨てれないみたいな状態もたくさんなった時に、うん、その多分、祇園祭りゴミゼロ大作戦で、ゴミを集めるところが大きくポンポンポンってあったから、すごい捨てやすくって、うん、その生徒さんなのかボランティアの方がこちらですよってすごい丁寧に教えてくれたのがすごい印象的で、なんかこういう活動してはる人いるんや大変そうっていうなんか小さいながらに思った記憶があります。
そうなんですね。
ほのかはある？
私祇園祭り行ったことなくて、うん、もうそのこの活動自体、うん、これで知ったみたいな。
祇園祭り行ったことないの？
そうなんですよ。ちょっと私4月見なのでちょっと京都まで人混みの中に行くのがちょっとなーって思っちゃって。
じゃあぜひ今年は、
そうぜひぜひ
お待ちしておりますね。
土日なので行きやすいですよね。はい、はい、では、当日、
うん、はい、当日の雰囲気どんな感じなんですか？
当日はもう本当に人が大量に来てて、うん、もう、なんていうの、思うように進めない道、なんか
確かに
いつもなら10分で行けるところが30分かかっちゃうみたいなぐらいの人の量で、もう
すごいです、ね、
まあでもみんな賑やかそうで、すごく楽しくみんなワイワイしてるので、
なんかあれですね、遊園地とかのアトラクションの待ち時間みたいな感じ。あ
ちょっと違
った、ね、あちょっと違った、
でも人混みはそれぐらい
そんな感じですよね。テーマパークみたいな、
うん、楽しいし余計、いやでもすっごい熱いたくさんですよね。はい、
ワニさんはボランティアリーダーされてるそうですが、ボランティアリーダーの役割について教えてください、う
ん、はい、ボランティアリーダーはボランティアさんの活動内容と同じこともするんですけど、はい、それと加えてボランティアさんのサポートを行ってます、はい、ボランティアさんはシフト制で活動しているので3時間ぐらいでこう一気に人が入れ替わるんですね、ボランティアさんが。なのでその時にリーダーがここでの活動のことを教えるみたいな感じで教えて、でそこからまず雰囲気を作らないといけないので、リーダーが率先して声を出して、雰囲気作りをするっていう感じです。
その雰囲気っていうのはよしみんなでやりましょうっていう、うん、そういう
そうですね、なんかもっと声出してお客さんにこう、うん、知ってもらおうとか、はい、そもそものそのエコステーションの中の雰囲気もまずボランティア同士が仲良くしないとお客さんもなんかこう気まずい感じがあるので、ボランティア同士の雰囲気も良くしたりしてます、
うん、 ボランティアリーダーをするにあたって、なんかその雰囲気作りとかで、うん、こういうことは絶対やるようにしてるみたいなことは、
まず最初に話すときにもう笑顔で、とびっきりの笑顔で、
大事大事、
今日はよろしくお願いしますっていう声をかけることを大事にしてます。
はい、いや今も笑顔がめっちゃ素敵でめっちゃ落ち着いて喋れますねボランティアは何人くらい参加しているんですか？
2日間で延べ、一般のボランティアさんは2日間で延べ2000人。
2000人、
はい、
めちゃくちゃ多いですねいやすごい、
1日1000人1000人
でもそれぐらいやらないと
回らないですもんね。そうですね、もう回収できないので、たくさんの方に参加してもらってます。
リーダーさんは何人ぐらいいられるんですか？
リーダーは1日100人100人なので、に延べ200人ですね。
すごい
大規模ですねでも本当にそれぐらいゴミの量が出ると思うんで、
う
ん、
そうですね、
それでも足りないくらいですか？
そうですね、もう忙しい時は本当にもっと人欲しいってなるんで、そうなり
ますよね。いや数だけで言うとね、うん、すごい多く感じるけど人数はもっともっと必要すごい多いですね、 そうですね、はい、ではありがとうございます。後半も祇園祭りゴミゼロ大作戦ボランティアリーダーのワニチカさんにお話を伺います。それではここで1曲です。ゲストのワニさんからのリクエスト曲となります。では曲紹介お願いします。
はい、セブンティーンでアジュナイス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の今森真中と
上野穂中でお送りします。
ハッピートーク後半も引き続き祇園祭りゴミゼロ大作戦リーダーのワニチカさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では祇園祭りゴミゼロ大作戦の活動内容についてお聞きしましたが、後半はワニさんのこの活動への思いなどをお聞きしていきたいと思います。では、ワニさんは、祇園祭りゴミゼロ大作戦の活動にはいつから参加されていますか？
はい、私は1回生の時からこの活動に関わってます、うん、まず1回生の時には一般ボランティアとして参加したんですけど、うん、授業でこの活動のことを知って、うん、私の出身が岐阜県なので、はい、京都らしいことをしてみたいなって思って参加しました、
うん、なるほど。
でその際まだコロナ禍だったので屋台とかがなくって、その例年通りの活動ができず拾い歩きをしたんですね、
はい、
で それが2年生になって祇園祭りが本格的に再開するってなって、うん、あ、それなら今度はリーダーとして参加してみようって思って、でそこで2年生の時にリーダーとして参加しました。
なるほど、そうなんですね、
はい。
じゃ結構その中学小学生中学生高校生の時からそのクラスのリーダーとかはやられてたりはしたんですか？そういうわけではないです
そうです、そんなに自分からこうやるってことはないんですけど、うんうんうん、まあ、でもそれみんなをまとめるってことは何回かはしてたかなって感じですね。
そこからリーダーもやってみたいって思う。
そうですね、なんか楽しそうって思って、こういうなんかせっかく京都に来てるんだし、うんうんうん、もう楽しみたいなって思ってたから、
うんうん、そうですよね、
せっかくならリーダーやろうって思ってリーダーしました、う
んうん、なるほど
1年の時に拾って歩くってやってたと思うんですけど、はい、うん、それはそれで大変やったんですか？
いや、なんかその私自体そもそも祇園祭りってものを知らなかったから、
うん、
なんか全然想像がつかなくて、そもそもボランティアも、うんうんうんうん、で行ったらなんかよく地域であるじゃないですか、ゴミ拾いの日みたいな、はいはいはい、そんな感じのことをしていって、うん、なんかあ、これが祇園祭りかって最初思ったんですね
なるほど、
あ、なんかおーみたいな感じ
思ってたよりも、まあ、なんか
けどやっぱ2回生のそのリーダーの研修とかを重ねていくうちに、はい、あ、やっぱ去年のはコロナ禍のならではのものだったんだっていう感じで、あら、なんか新しい発見したかなって
違かったんやな
本来のは本当に楽しくって、うん、楽しい活動だなって思ってます。
はい、ワニさんは今年で3年目の活動になりますが、この活動にはどんな魅力がありますか？
はい、この活動は 本当に多くのいろんな人、年代と性別問わずいろんな人と関わることができるので、そこが一番の魅力だなって思ってます。なんかもうリーダーとしてとかボランティアとしてこう皆さんを支えるっていうのも魅力だと思うんですけど、やっぱりいろんな人とこう関わる機会、コロナ禍でもなかったじゃないですか、あんまり制限されてたから、それがもう解除されて今本当にいろんな人と喋れるから、自分のこのコミュニティの域がすごい広がって、新しい発見とかもあるからすごく楽しいなって思ってます。
いいですね、うん、他大学の方との交流とかもいっぱいあるってことですか？
うん、そうですね、なんか
そうなんですね、
まあ、大谷大学も連携してるから、はい、たくさんの学生の方が参加してくれるんですけど、はい、でもやっぱリーダーってなるとみんなちょっとなんか遠慮気味なとこがあるから、そういうのは本当に他大学の方がたくさん来てるので、その他大学の方といろんな話、その大学の同士の違うじゃないですか、うん、いろいろ、はい、だからそういういろんな違うところも教えていただいたりとかして、本当にな
んか仲良くなれる、
仲良くもなれるし、ああ新鮮な気持ちになれますね。
いいですね。
リーダーの研修はどんなことをしてるんですか？
はい、リーダーの研修は最初はそのまず祇園祭りとはみたいな大きなとこから始まって、そのエコステーション内での活動の仕方とかそういうのを最初の研修で教えてもらうんですけど、教えてもらいます。でその後にまあ何回かこう同じような研修を重ねて、そして京都大作戦というその宇治の方でやってる音楽のあるんですけど、そこで初めて実践という形で、なんか祇園祭りと同じようなことを実際にやってますね。
そうなんですね、はい、一回練習というか、そう祇園祭りの前に実際にやってみるっていうのも、
そう、実践でやってみるっていうのがありますね。
今月にあった、
そうですね、先週ありまして、そうですね、
あ、
たくさんの方が来ていただいて、そこでもすごいなんか、あ、
こんなやったなみたいな、
楽しいなみたいな、
うん、楽しいし大変だけどやっぱ楽しいなって思いますね。
いいですね、
いいですね、本当に。来週末には今年の活動も本番を迎えますが、はい、では意気込みを聞かせてください。
はい、今年は土曜日と日曜日に祇園祭りが行われるので、はい、多分去年よりも本当に多くの方が来てくださると思ってます。うん、そうですよね、はい、なのでそんなたくさんの人の中でもこう目立てるように大きい声を出して、うん、もうここに捨ててくださいっていうのを伝えたいなって思います。
うん、ありがとうございます。
はい、最後に改めて祇園祭りゴミゼロ大作戦の PR をお願いいたします。
はい、今年の祇園祭りは7月15日の土曜日と7月16日の日曜日に行います。来てくださった方はその屋台で出たゴミやリユース食器をエコステーションって呼ばれる場所に捨てに来たり返しに来てほしいです。その際赤い服と青い服を着ている人が目印となるので、ぜひその方たちを見つけて捨てに来てください。
はい、はい、じゃあその中にはワニさんもいるってことですよね。
そうですね、
見に行こうかな、見つけにゴミ捨てに行こうかな。
ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、ということで、いや、どうです、お話聞いてみてどうですか、上野さん。
ちょっと行ったことないんですけど、うん、ちょっと行ってみたいなと思いましたね。
そうですね、コロナがもちょっと落ち着いて、うん、その先ほどもおっしゃってましたけど、うん、今回は土日にあるので、ね、はい、人もたくさんだし、うん、コロナ禍も落ち着いて制限もちょっとずつ緩くなってきて、うん、でやっぱ祇園祭りといえば屋台もあるし、鉾、うん、もあるし、
うん、そうですね、
楽しいところしかないですよね。
そうです、
なのでぜひぜひ行きたいね。
ほんまに行きたいです。
いや、いいですよね、祇園祭り。はい、はい、ではハッピートーク、本日のゲストは祇園祭りゴミゼロ大作戦リーダーのワニチカさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ドリームズカムトゥルーでアゲイン。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の上野ほのかと
今森真中でお送りしています。
続いては地元ニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間、新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。まず1件目です。1件目は7月7日から7月17日に開催される京都上賀茂神社の夕涼みイベント、ネイキッド夕涼み2023世界遺産上賀茂神社のお知らせです。京都で最も歴史ある神社の一つ、世界遺産上賀茂神社、自然豊かな神社の清流奈良の小川に足を入れる足つけは、火照った体を心地よく冷やしてくれる夏の風物詩です。通常は閉門となる夕暮れ時のマジックアワーから夜になっていくブルーアワーまで過ごせるプレミアムイベントです。重要文化財である楼門へのライトアップや願いが書かれた七夕飾りなど、夏の夜の上賀茂神社ならではの空間が広がります。また開催中は毎日3回巫女舞も特別に披露されます。涼やかな音を奏でる風鈴のアーチ、蛍のような幻想的な光に包まれた奈良の小川で足をつけながら、幻想的な京都ならではの夏の夕涼みを体験してみてはいかがでしょうか。イベント開催日時は7月7日金曜日から7月17日月曜日の毎日午後6時半から午後8時半までです。最終受付は午後8時となっていますのでご注意ください。なお、入場には事前に電子チケットの購入が必要です。チケット料金は税込み2500円で、ネイキッドガーデン1京都2023公式サイトから購入できます。その他詳しくはネイキッドガーデン1京都2023公式サイトをご覧ください。以上、京都上賀茂神社夕涼みイベントのお知らせでした。はい、ということなんですけど、
はい、
上賀茂神社には行ったことありますか？
行ったこと多分ある気がするんですけど、でもそんなにめちゃくちゃちゃんと記憶がないんで、でも最近は多分行ってないですね、はい、
あ、そうなんですか。
上野さんはありますか？
私はあの実は行ったことないんですよ。
ない、ほうほうほうほう、
ないんで、うん、ちょっとこれは行ってみたいなって思います。
そうですね、明日からですよね。
そうですね、
7日から。
はい、
いや、これは行くきゃないですね。
行くきゃないですよね。はい、で明日は七夕っていうことで、
うん、7月7日、
うん、はい、七夕の飾りも一緒に飾られているそうなので、うんうんうん、それも一緒に見たいですね。
見たいですね、はい、お誘いされてますか、はい、私
実は。
じゃあ行きますか。
行きますか。
はい、
え、七夕ですけど、うんうん、なんかお願い事はどっかで書いたりしましたか？
いや、してないですね。そっか、七夕、そっか、
そうですよ、
書きますもんね、短冊に。そうですよね、書いてないな、最近。もうここ数年書いてない気がします。
あら、
あ、でも高校の時に、うんうん、ちょっとそういうブースはあった。ありましたね。
あったけど書いてない、うん、
見てただけか。
あ、友達と一緒にもない感じ。
そうです、ね、友達が書いてんのを横で見てました。
なるほど。
上野さんはありますか？
私は今年も去年、大学入ってからは書いてないですけど、高校の時は友達を書こうよとか言って書いてたことはありましたね、うん、
じゃあ今年お願いしたいこととかあります？
もう切実にお金が欲しいです。
めっちゃ現実的。
切実に。
まあ確かに ね大事だけど、もうちょっとあのなんか夢のねとかもあったらいいです。
やっとそれやと、
うん、
あのいろんなとこに旅行に行きたいですね。
あ、いいね、行きたい
ね。
でも前ちょっと旅行行ってたんじゃないですか？
あ、もうそれ行っても余韻が抜けなくて、
あ、
もう一回ちょっと行きたいなっていう。
どこ行ったとか言ってもいいんですか？
あ、うん、全然全然。
どこ行ったんですか？
あ、東京ディズニーランドの方に行かせていただきました。
いいですね、めっちゃいい。今40周年でしたっけ？
そうですね。
あ、いいな。
そうですね。そういう感じで、
私もちょっとお願い事しようかなって。行きますかね。
行きましょうね。
はい、
はい、
では、あ、振ってくれますか？
はい、では2件目お願いします。
はい、2件目は7月23日日曜日開催の第4回地球と遊ぶで大宮の森子ども祭りのお知らせです。 このイベントは人と自然、人と人とがつながるコミュニティ作りに取り組む北リビングラボ主催のイベントです。4回目となる地球と遊ぶデーは大宮の森子ども祭りと題して、大宮交通公園を会場にスーパーボールすくいやフランクフルトなどの縁日が開催されます。このほかアクセサリーやドライフルーツなどのマーケット、水遊びや流しそうめんなどの野外遊びなど盛りだくさんの内容となっています。開催日時は7月23日日曜日の午前10時から午後2時までです。会場は北区大宮交通公園です。なお藍染め体験と流しそうめんはそれぞれ参加費として500円が必要です。事前予約制で先着20名ずつとなっていますので、お早めにお申し込みください。その他詳しくは大宮交通公園のホームページをご覧ください。以上、第4回地球と遊ぶデー大宮の森子ども祭りのお知らせでした。はい、
はい、
どうです、めっちゃ行ってみたいんですけど私。
そうですよね、スーパーボールすくいとか最近ないですもんね、
う
ん、
そうですね、
ね、
いや祇園祭りとかでもさっきも
ね
ゲストさんありましたけど、ありそうだけど、いやいいな、お祭りだって最近行けてないから、
うん、
めっちゃ行きたいです。
え、そうですよね、私もちょっと土日はバイトで、
いやお忙しい、
ちょっと行く機会がなくて行きたいんですけど、
はい、
ね、なかなかそういう機会もないので、うんうん、行ってみたいですね。
そうですね、この子ども祭りですけど、
はい、
でも多分大人の方が行っても楽しめますよね、
うん、そうですよね、
なのでぜひちょっと大人な私たちも子供に戻れるかもしれない、ね、なんか
流しそうめんとかね、
そうとか、なんかウォータースライダーとかもあるんですって、
うん、
水遊び、
なんだって、
ね、あのちっちゃい子たちに混ざってできたら楽しいかなとか思うんですけど、
ちっちゃい子に混ざって大きいのが一緒に流れてるかも、
はい、子供心はみんなと一緒っていう、うん、
心は5歳児かもしれない
めっちゃ楽しそうですよ ね
行きたいですね、
はい、いや縁日とかもね、やっぱお祭り感満載ですよね、うんうん、
縁日は参加したことあります、
うん、そうですね、あのお祭り屋台とか、
あそうですよね、
とかそうですね、綿菓子とかめっちゃ食べてます
綿菓子
現在進行形
食べてます
食べてます、大好きなんですよ。
綿菓子食べるの大変じゃないですか。
大変ですか、溶けちゃうから。
そう、
まあまあまあ、まあ、
口の周りがベタベタになった記憶が
確かにそれはそうですね、時間との戦いではあるかもしれないけど、うんうん、でもなんかお祭り感があっていいですね。
ね、でアクセサリーとかも売ってるみたいなので、
うん、あんまりないですよ ね、お祭りでそういうなんか雑貨系とかが売ってるってことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、なんか子供向けになんかピーピーなる
笛、う
ん、とかは売ってるけど、うんうんうん、
確かに
アクセサリーはあんまり見たことないですよね、
うん、そうです ねだから本当に先ほども言いましたけど、本当に小さいお子さんだけじゃなくて大人のなんかママさんとかも、
ね、
あの
一緒に、
はい、楽しめると思うんで、工作広場とかもあるみたいですよ、
ね、
めっちゃ楽しそう、
子供も嬉しいし大人も嬉しいですよ ね、それは
家族みんなで楽しめるお祭りですね、これは、
ね、お家族でみんな一緒に揃って行ってみてもいいかなと思います、
はい
はい、以上地元ニュースでおしゃべりでした。ではここで一曲です。アイコで花火。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。エンディングは赤澤先生も参加してもらいます。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。ではどうでしたか、初めてのラジオ。
はい、いや思っていたより緊張しちゃいましたね
そんなことなかったと思いますけどね。
本当ですか、
はい、
いやでもすごい緊張したけど、うん、でもこのゲストさんとお話しする機会とかも絶対普段ならないと思うん で、
そうです、ね、
このラジオに参加してなかったらない経験ができたし、これからもたくさんできるということで、すっごい楽しみです、
はい、
楽しかったです、はい、上野さんは2回目ですか、放送参加は。
フルで参加するのが私初めてで、
あなるほど、
そうです、地元ニュースだけ参加させてもらったんですけど、うんうんうん、前は、はい、もう頭から入ったのが初めてやったんで、もうそれの緊張がすごかったんですけど、
いやそうですね、もう始まる前から、うん、いや言うたらもう 2,3 日前からやばいどうしようどうしようしか言ってなかった記憶が
ね、授業の時にも言ってましたよね、
私、はい、言ってましたね、
すごい緊張でやってたんですけど、うん、まあ、ゲストさんの方もすごく明るくて、
はい、
もうこんなラジオ楽しいんやって思うぐらい今日楽しかったので、次も頑張って楽しみながら頑張っていきたいなと思います。
頑張りましょう、はい、いや赤澤先生は私たちの放送を、はい、聞いてどうでしたか。
えこっちも緊張しましたけど
やっぱそうですか。
そうですよ ね、
ね、でも、まあ今回はね、あのミキサーのあの含めて全員2年生で、は
い、そうですね、
3人で回すということで、うん、はい、僕もちょっと本番中は裏方に回っていろいろ指示出したりとか、見えないところでいろいろやってたんですけど、
ありがとうございます。
はい、まあ、でもあの今日初めてね今森さん参加しましたけど、
はい、
はい、結構あの通る声で、
そうですか、
はい、聞きやすかったですね、いい声ですね、
ありがとうございます、お褒めの言葉をいただきて、
はいはい、で、まあ、2人ともねなかなかまだあのまあ、京都でのって言いますか、まあ、この北大路界隈での大学生活も、
はい、
まあ、2年生なんで、
はい、
まあ、大学入って1年経って2ヶ月ぐらい、まだ
そうです、
もうそろそろ3ヶ月ぐらい、はい、ぐらいですもんね、
はい、
はい、でなかなかまだね授業とかも多いからあれこれいろいろうろうろもしてないかもしれないですけども、はい、ね、上賀茂神社も、ね、すごい近いんだけど案外ね、うん、機会がないといかないとか、
そうですね、
うん、私結構神社とかお寺とか行ったりするんですけど、うん、でも確かに上賀茂神社行ってないなって今のそのニュースでなんか気づいたんで、
うんうん、
いやこれは行くしかないなって思いました。
ね、こう伝える側になるといろいろとあの地域のイベントどんなあるかなとかね、はい、調べたりする機会もありますし、うんうん、はい、また行けるとこだったらねいろいろ事前に行ってみたりとか体験してみたりとか ね、 そういうのもあるので、まあ、ラジオで情報を伝えるのも大事ですけども、はい、まあ、その過程でねいろいろこうせっかくなんで京都での大学生活を、
はい、
たくさん楽しんでもらえたらいいなと思います。
はい、はい、
これから頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の上野穂乃香と
今森真奈香と
エンディングだけ赤澤清高でした。
それでは皆さん
さようなら。